Sun Na Photo Nice Show.
そんなフォトないしょ第22回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなフォトないしょです。私吉安と
渡辺がお送りいたします。
どうも
どうも。
だんだん慣れてきましたかね、そんなフォトないしょ。
そうですね、少しは慣れたかなって感じは自分でしてるんですけど、
うんうん、
どうでしょうかね。
自分で聞いたりします？
はい、ちょくちょくと。
そうか、自分の声が嫌な時期が結構あって、
ありますね。
私はね、何回ぐらいかな、5回ぐらいやるまではすごく嫌だったんですけど、だんだんまあ仕方ないかなと思いながら慣れてきたんですけど。どうですか渡辺さんは。
まあ、自分の声は未だに嫌なんですけど、
うん、
まあ、嫌なりにもだいぶ慣れてきたかなって感じはしてます。はい、
ということで写真の話をするんですが、
はい、
最近なんか撮ってますか。
最近は節電がね、
はい、
ブームって言ったらあれですけど、
ムーブメントですかね。
そうですね、節電のためにあの緑のカーテンを作ろうと思いまして。
おうおう、ゴーヤじゃなくて。
はい、ゴーヤはねちょっと支柱が大変そうなので、
うん、
たまたま家にあった風船カズラという、
はい、
なんて言ったらいいんでしょうね、種ができるときに直径3センチぐらいの風船状の
ほおずきっぽい感じのやつで、
そうですね、
一回り小さいぐらいの風船ができるんですよね。
そうですそうです。でその中に種ができるっていう植物なんですけど、
うんうん、
それも朝顔とかと同じようにこうツルがニョキニョキと元気に育ってくる植物なんで、
うん、
それを育て始めまして、
うん、
でそれの成長記録を取ってます。
お、じゃあもう結構大きいんですか。
今一番最初に発芽したのがちょっとツルが伸びてきたので、早く植え替えてネットを張らないとっていう。
うん、じゃあ植えてから10日ぐらい。
そうですね、
巻いてからか。まあ、まあ、
巻いてから、はい、
もう記録は始めていて、写真で。
そうです、1個目が発芽した時から、お、芽が出てきたと思って写真を撮ってます。
じゃあほぼ毎日ちっちゃい子撮って大きい子撮ってみたいな感じで撮ってるんですね。
そうですね。で、すごくね、ずっと成長が早いのか最初だけ成長早いのか分かんないんですけど、
うんうん、
こう今の時期も朝あげても、ね、夜にはもう土が乾いてしまうんで。
ああ、そうですね、水やり頻繁にしないといけないですね。
そうです、朝起きてと寝る前とでお水をあげるんですが、
うん、
こう朝起きてこうちょっとだけこう芽が出てきそうってこう見える部分ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
それがもう夜になるともうニョキって出てるっていう。
ああ、早いですよね。
早かったりして結構面白いですね。
うん、大きくなってからも伸びるのが早いのが、多分途中まではすくすく伸びるんじゃないかと思うんですけど、
うん、
その後は多分定点観測で1枚撮るとかするといいんじゃないかと思うんですよね。
あ、
だから毎日変わんないなと思っても一応同じ角度、で植物を元にするとなかなか大変なんで、背景のここからここまでを入れて1枚撮っとくみたいな、ここに立って、とかっていうのを、とりあえずやっとくと、後で見比べると分かるんじゃないかと思うんですよね。もちろんね、成長してるのがニョキニョキしてるのが分かるときには興味があるところをこうパシパシ撮っていけばいいと思うんですけど、大きくなってからは1日1回とか2日に1遍とかの定点観測をすると、
うん、
なんか後から見て面白そうな気がするんですけどね。
ベランダのところに、ベランダの窓際に、
うんうん、
プランターを置いて、
うん、
ネットを張ろうと思っているので、
うん、
ベランダの窓のサッシが真ん中に入っているから、まあ、定点で撮るとそこが目安になるかなとは、ね、はい、思ってます。
あとは 友達とか周りに発表するんじゃなければ、
うん、
緑のカーテンを家の中側から取って内側から取ってその日陰がこう迫ってくる感じというか広がってくる感じが取れると面白いのかなと思うんですけどね。
そうですね、
なんとなくこう外からどのくらい伸びたか撮るのが楽しくなるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
私なんかは日陰を作るための植物だったら日陰側からも撮ってみると面白いんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、せっかく日陰を作るために育てるわけですからね、このくらいこう日が遮断されてるっていうかね、日陰になってるっていうのを分かる写真を撮るのも、
ね、うん、いいんじゃないかと思います。
はい
はい、私の方は、iFi っていうカードを買って、
はい、
いろいろ試してるんですが、その話は今日の、ま、メインディッシュということで、本編の方でお話ししようかと思っております。
はい。
はい。ということで、オープニングはこのくらいにして、本編の方行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。Please hang up
and try again.今日は iFi っていうのについて喋ろうと思ってるんですけど、
はい、
渡辺さん iFi って聞いたことあります？
はい、名前だけは聞いたことあります。
Wi-Fi っていうのはまあ無線 LAN の方法というか方式で、i は目玉の i で、それを引っ掛けて Wi-Fi に i がくっついて、つまり、写真が撮れる、Wi-Fi 機器みたいな感じのネーミングなんですけど、とりあえずご存じない方のためにご説明しておくと、
はい、
SD カードの形をした 8GB メモリーっぽいやつなんですけど、その中にアンテナと通信する回路が入っていて、
はい、
撮った写真を、ネットワークを通してどこかに送りつけてくれるっていうのが Wi-Fi なんですね。
すごいですね、そのサイズで。
そうなんですよ、
機能が入ってるというのは
すごいんですよ、なのでカメラに入れて写真を撮ると、
はい、
ネットワークを見つけて、見つかったらそこに、そこにとかそこ経由で写真をどっかに送りつけるっていうのができるカードなんですね。で、ただ単に買ってきてカメラにブシュッて入れるだけではダメで、事前にセットアップが必要なんですよ。なんでかっていうと、どこに送っていいか分かんないじゃないですか。
ああ、はい、そうですね。
なので、実はパッケージを開けると、専用の USB アダプターに、その iFi カードっていう、
はい、
その SD カードと同じ大きさのやつがプスって刺さったのがいきなり出てきて、要はアダプターに刺さった状態で出てくるんですけど、
はい、
それをパソコンにプチュって刺すところから話が始まって、でパソコンにソフトをインストールして、iFi カードのセットアップをして、でやっとカメラに挿すっていう手順になるんですよ。で iFi について細かい話をいろいろしていくのも調べればできるんですけど、
はい、
それよりは私がこんな感じで使ってますとかっていう方が面白いんじゃないかと思うので、詳しいことが知りたい方は iFi、はい、EYE-FI またはカタカナで iFi とかiFi カードで検索していただくとホームページがあるのでこっちを参照していただくとして、
はい、
実際使ってみてどうかっていう感想の方を多めに喋ろうかと思ってます。
はい、
なので最初はそのセットアップをしなきゃいけないのがやや面倒くさいですね。なんですけど思ったよりって言ったら変だな、いろんなことやんなきゃいけないのかと思うんですが、アカウントを作るっていうのはびっくりした。iFi の会社では撮った写真を何日かは、保管してくれるっていうのをやっていて、アカウントを作っておくと、ネットワークにつながる場所に、いれば、iFi のサーバーに写真がどんどん上がっていくっていう設定ができるんですよ。
じゃあ一応その iFi のサーバーに上がった写真を、まあ、その何日間かはこの自由に
撮ってくれる。そうです、そうです。
ダウンロード こっちにダウンロード、あっちにダウンロードっていう風にして、
とかできる。
あ、なるほど。
で、いくつかのところでそのアカウントの名前を使うんですけど、 それをやった後、あと手順に従ってああしてください、こうしてくださいっていうのが出てくるんで、その手順にして従っていけば、だんだんというか、うん、セットアップが難しくなくできるんですよ。で、普通のセットアップが終わるとどうなってるかっていうと、
はい、
カメラで撮った写真が、お家で使ってる無線 LAN のアクセスポイントにアクセスをして、持っているパソコンの指定したディレクトリ、指定したフォルダに送られるっていう設定ができるまでが、最初なんですね。
はいはいはい。
なので普通にセットアップを次々次々とか、大体こうよしなにというかよろしくってやっておくと、そういう設定で終わる。
そこが完了形なんですね。
一通りとりあえずの、
はい、
そこまでいくと抜いてカメラ撮ってみなよってなるんで、抜いてカメラ撮ってると、ユーティリティみたいなやつがそいつを見つけて、写真が来たよんって言って、フォルダの中に写真が入ってる。だから転送の必要がなくて、撮ってすぐにパソコンで確認できるっていう状態になってます。
はい。
でも、
はい、
そこまで来ておーすげーって思ったんだけど
ですね。
でも俺がやりたいのって家の中で撮って家のパソコンに入ることじゃないよなって思ったのね。
確かに、まあ、そうですね。家にいたら、まあ、いっぱいになったらと思ってはパソコンに移せばいいわけですからね。
そうそう、ハイテクな感じはするんだけど、
ええ、
なんかこう俺のやりたいことってこれじゃないよなって思いながら、で結局実はやりたいことは、
はい、
外で写真を撮って、デジカメで写真撮ると綺麗な写真を撮れるんだけど、お友達に送ったりとか、
はい、
ツイッターでアップしたりとかってカメラにはネットワークついてないんでできないじゃないですか。
そうですね、はい。
で iPhone を持ってるので iPhone に送って、で iPhone からツイートするとかっていうのはできるんですけど、iPhone に送るのに、iFi のカードはネットワークを探しに行くわけですよ。で、ネットワークが全然ないところ、野原の真ん中でも写真撮りたいですよね。
はい。
でどうしたかっていうと、この春からダイレクトモードっていうのが入って、iFi のカードがアクセスポイントになる。
ほう。
で iPhone のネットワーク設定で、そこにつなぎに行くと、iPhone 君と iFi カード君が通信ができるようになって、っていう状態にすると、iPhone に写真が送れるっていう風に設定をするわけだ。
おお、すごいですね。
なんとなく今の説明聞いてると、できそうな気分でしょ。
できそう、はい。
なんですけど、それをやるにはさっきの話で戻っちゃうと、パソコンで専用の USB アダプターを使って、iFi のセットアッププログラムを立ち上げて、iFi カードの中にダイレクトモードを使えるようにやっとくっていうのを設定しなきゃいけないんで、それをまず忘れちゃいけない。
ああ、そこのセットアップも必要なんですね。
そう。で次にそれをカメラに入れてパシャッと写真を撮りますと、
はい、
で iPhone の方で、カメラにつなぐっていう風にやるときに iPhone の設定でカメラの iFi カードにネットワークでつなぐっていう設定をしなきゃいけないんですよ。なので、設定を開けて、ネットワークのところでカードの、ID を選んで、その後にセキュリティ用のコードを入れてっていうのをやんなきゃいけないんですけど、そのセキュリティのコードがセットアップした PC の方で出てるのを、コピーして持ってくるとか、いろいろね、ちょっとめんどくさいんですね。で、一遍セキュリティコードを入れてしまえば、普通のネットワークと同じように、選ぶだけでつながるんですけど、なのでそこがちょっとだけめ
ん
どくさかったなって思っています。で、自分は撮った写真で全部をこの iPhone の中とか、ネットワークサービスとか、PC の方に送りたいわけじゃないんで、プロテクトをするっていうのがデジカメとついてるんですけど、
はい、
プロテクトをしたものだけ送るっていう設定にその PC の方で最初にしたんですよ。要は100枚撮ったら100枚全部例えば iPhone とか PC に送っちゃうんじゃなくて、すぐにこう送りたいものだけ友達とかに公開したいものだけを iPhone に送りたかったので、カメラでプロテクトしたやつだけ送るっていう設定をするんですけど、そうすると送れるのは送れるんですが、実際にやってみるとち ちょっとですねうまくいかないというか、どうもうまくいかないところがあって、ここ大事なんですけど、
はい、
カメラで撮って、
うん、
iPhone とつながって、
うん、
写真を送るっていうタイミングが読めないんですよ。
あ、その iFi が送ってるタイミングがですか？
いつ送るのかが予想がつかない、
うん、
で今私が使ってるカメラ実は iFi 対応っていうのをされてるんで、iFi がねこう電波を出してる時とかに画面に表示が出るっていう風なことになってるんで、実は送り始めちゃえば分かるんですけど、
はいはい、
どのタイミングで送り始めるかとかが読めないんで、ちょっとねどうすればいいんだろうなっていうのが正直なところなんですよ。
でちなみにその iFi でその転送っていうかそのアップロード中は、
うん、
写真を撮ったりっていうことはでき
る？できます、できます、全然問題ない。そうなんですよ、で、送り始めするのが写真を撮った後なのか、
はい、
プロテクトみたいなのかけた時なのか、っていうのがよく分かんないのと、
うん、
あと iFi カード君は電源を入れた時に、
うん、
有効なネットワーク、例えばお家の中の、
うん、
アクセスポイントとかが見つかるとそっちにつなぎに行っちゃうんですね。
うんうんうん、
つまり Wi-Fi のホストをしてくれないんですよ。
ん
ーで、そこでどれくらいで諦めるかっていう設定ができるんですけど、
うん、
そこもねちょっとまだ不可解な感じなままですね。
ん
ーでとりあえずなんかね撮ったりプロテクトかけたりしてると、
はい、
iPhone の方で見つかる時があって、
うん、
で iPhone でも Wi-Fi 用の、無料のアプリをダウンロードして入れておくと、
うん、
そいつが、カメラから引っ張ってきてくれるっていう風になっています。で、そこで引っ張ってきてくれるんで、
うんうん、
自分の、カメラロール写真ロールの中に入るんで、うん、そこから普通の写真と同じように送ったり加工したりっていうのができるようになっています。でその時に、そのままの大きさかリサイズして小さめかとかは選べるので、
それはあの iPhone のアプリの方で、
それはですね事前に設定なんですよ。さっきの PC で、
うん、
iFi カードの設定をするって言ったところで設定しなきゃいけなくて、
あ
大きいと時間がかかります、小さいと後で使うのが、
うんうん、
大変かもしれませんっていうのがあるので、
うんうんうん、
そこはちょっと気をつけなきゃいけないんですけど、
うん、
その後リサイズは iPhone ですればいいんですが、
うん、じゃあもうその送るサイズはもう一定で決めるんですね。
そうです、もちろんあのカメラ側でちっちゃく撮ればそれよりも大きくして、送るわけではないので、
うんうんうん、
フルサイズで送りたければフルサイズってやっとけばいいと思います。
あ、はい、
私は撮って、うん、どうも転送が始まんないなと思って、
うん、
iPhone で専用アプリ立ち上げてるのに転送が始まんないなと思って、
うん、
追加で空打ちしてみたり、あとはプロテクトかけたり外したりしてみたりとかやってるんですけど、まだタイミングがつかめません。そのうち転送が始まるっていう感じで、そんな感じですね。あと私が使ってる機能は、ネットワークのウェブサービスに勝手にアップロードしてくれるっていう機能があるんですよ。
ウェブサービス、
例えば先週紹介したピカサウェブアルバムとかフォトゾーとかのに、iPhone に送ってる時というよりは、家のネットワークにつないだり外の公衆無線 LAN、
はい、
とかにつないだ時に、アップロードしてくれるという機能があって、
うんうん、
例えばモバイルアクセスポイント持ってる方だったら、はい、そういうのやっとくと写真を撮れば、はい、例えばフリッカーの中に上がるとか、
うん、
Facebook の自分のフォトストリームの中に上がるとか、
うん、
ピカさんの中に上がるとかっていうのができてですね、
うん、
さっきちょっと調べたらキヤノンがやってるサービスとか、
はい、
ニコンがやってるサービスにも上げることができるし、
うん、
Mac のモバイルミー、
うん、
あとはミクシ
ー、
フリッカー、フェイスブック、エバーノート、あとハテナフォトアルバムとか、
おお、すごくいろいろ対応してるんですね。
とかっていうのを指定しておくと、
うん、
アクセスポイントを持ってる方とかだったら、
うん、
写真を撮ればすぐにそこに上げてくれるっていうのは便利に使えるんじゃないかと思います。で、そこをね、自分のプライベートな、フォルダーにしちゃって、
うん、
撮ったやつを全部とりあえずそこに入れて、
うん、
で、後でその iPhone とかでエディット ートをしてとかこれを公開するとかってやればそれはそれでできるんじゃないかと思います。ただ枚数をたくさん取る人はね全部が上がっちゃうと面倒なんでさっきのプロテクトをするとかそういうのを考えなきゃいけないんですけど、
そうですね、
うん、で結構いい時間喋っちゃったんで、そろそろまとめなきゃいけないんですが、今のところまだね、試行錯誤してる感じで、
はい、
自分が、やりたいように効率よくやるっていうのにはまだちょっと遠い感じがするんですけど、
うん、
何回か使った感じだと、
うん、
使い物にはなんとかなるなと。ただめんどくさいのと、うん、ちょっとこうどう動いてるかが分からないところがまあまああるなっていう感じが今週使ってみてでしたね。
そのねやっぱ転送するタイミングが分かるとだいぶ違いそうな感じが、ね、しますけど、
こうやったら転送が始まるっていうのがしっかり分かれば、
うん、
多分もっともっと、気楽に、
うん、
これは転送するこれはやめるとかっていうのができそうなんですけど、今はなんとなくこう転送するとき、うん、ああでもないこうでもないちょっと空打ちして写真撮ってみようみたいなことやってるんで、
うん、
そこでストレスが溜まってる感じですね。
うん、
そんな感じの1週間でした。また自分のねこう使い方がうまく落ち着いてきたときに、
はい、
お話ができればいいかなと思ってます。
あ、はい、楽しみにしてます。
はい、ということで、とりあえずの Wi-Fi を使ってみての感想でした。
はい、
教えて吉谷先生のコーナー。
今回はですね質問をいくつかもらってまして、
はい、
一つ目はツイッターでテルゾーさんという方からですね、前回ちょっとだけお話をした、iFi の件よろしくお願いします。僕としては簡単な操作で NAS の特定のフォルダに保存できれば OK ですが、使うのが僕だけではないので気がつくとメモリの空き容量がないんですよね、というので iFi について、ご質問いただいてるんですけど、
はい、
iFi は使い方によるんですけれども、
うん、
短い期間だったらさっきみたいに取ったらどんどんこう送って、PC の特定のフォルダに送るのとか、
はい、
あとはネットワーク先の iFi がやっているところに送るとか、
うん、
自分が契約している写真の共有サービスに送るとかができるので、
うん、
PC の中がいっぱいになっちゃうんだったらそのネットワークの先に入っているっていうので十分であれば使い物になるんじゃないかと思います。
うーん、
あと PC が常時オンで、
うん、
NAS っていうのはネットワークにつながってるハードディスクみたいなやつね、
はい、
そこにセーブする先を持ってくるっていうのが、PC で設定できるんだとしたら、iFi で撮ったやつを NAS の中に入れるっていうのができるんじゃないかと思うんですけど、
それ
は次じゃないんじゃないかと思うんですね。お家で撮んないと意味がないから。
ああ、はいはいはい。
なので多分テルゾーさんの使い方で PC のハードディスクをいたわりたいんであれば、ネットワークサービスに積極的に送って、後で選抜しながらNASに持ってくるとかっていうのが一つはいいんじゃないかと思います。あとはね、出先でどんだけネットワークがあるかっていうのも、まあ、人によって環境が違うので、
そうですね、
うん、なかなか運用はちゃんと考えた方が良さそうかなと思います。他にもですね、ひまゆさんという何回かご質問いただいている方からも、
はい、
Wi-Fi の使用感についても、はい、説明が欲しいというお話と、SD、はい、コンパクトフラッシュのアダプターを買わなければいけないこととっていうので、コンパクトフラッシュっていうメモリーカードの中に SD カードが刺さるような、アダプターを売っていて、それをデジタル一眼とかにプスって刺すと、SD カードの中に貯められるんですが、
はい、
それがうまく使えるのか、連写のスピードがどのくらい遅くなるのか気になっていますっていうふうに質問をいただいてるんですけど、ですね、一応公式にはコンパクトフラッシュアダプターには対応してないっていうふうに明確に書いてあるんですね。
あら、
多分ですね、コンパクトフラッシュのアダプターは金属でくるまれていて、それをまたカメラの中に入れるので、電波がなかなか届かないんじゃないかと思うんですよね。あとは、結構ね、使ってるとあったかくなるんですよ、このカード自体が。
ああ、やっぱりネットワークにつなぐのに。
そうなんですよ。だからその辺で、その消費電力の話と、あとはその放熱の話が大変なんじゃないかと思います。
うーん。
と、 うん、私そんなにね連射でバシバシ、急いで撮ってないんですが、
うん、
スピードはそんなに気になるほど遅くはならなかったですね。ということで、
はい、
iFi の、いくつかのご質問にもお答えしました。
はい。
で、ひまゆさんからはですね長いメールをもらっているので、
うん、
そちらの、ご質問のメールを紹介していただいて、
はい、
そちらに答えることにしましょうか。
あ、はい、わかりました。
じゃあ渡辺さんお願いします。
はい、ね、ひまゆさんからいただいたご質問です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しばらく出張で聞くことができず久しぶりに聞かせていただきますと渡辺さんが加わっておられました。最近カメラを趣味にされている女性が増えているので今風ですね。まあ、前回はネットストレージの話をされておりましたが、ネットで画像を加工できるホームページなどもご存知でしたら紹介いただけないでしょうか。仕事が忙しく拝聴も応援メールもなかなかできず写真撮影もできない日々を送っておりますが、お体にお気をつけて頑張って楽しい放送をお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうなんですよ、あのいつの間にか、
はい、
私と渡辺さんでやってたりします。
はい、いつの間にか加わらせていただいております。
そうですね。で、ネットストレージの他にネット上で画像加工できるホームページいくつかあって、アップロードしていくつかのこうパラメーターを選んでえいってやるとその写真が変わるっていうタイプもあるんですけど、
はい、
最近はインタラクティブにつまり上げてアプリケーションを使うようにレタッチができるものがどんどん増えてるんですね。
便利ですね。
便利なんですよ、
うん、
なので細かい使い勝手を、どうこうするのはなかなか、大変だと思うので今日のところはですね、
はい、
大手というか私がこれだったら使えそうっていうのを2つ、URL と、
はい、
私が思った特徴ちょこっとだけお話しして、
はい、
回答の方にさせていただきたいと思います。
はい、
ぜひですねご自身で使ってみて、両方ともただなサイトなので無料のサイトなので、うん、感想とか送っていただけると嬉しいです。
はい。
一つ目が、フォトショップの Adobe っていう会社がやってるフォトショップのサービスがネットワークで使えるっていうのをやっていまして、
はいはい、
こちらは、www.photoshop.com の方につないでいただいて、
はい、
サインアップ契約というかを、自分のアカウントを作った後、
うん、
Adobe Photoshop Express Editor という長い名前のやつがあって、
はい、
それを使うことで、自分の写真を上げて、
はい、
それを色を加工するとか、
うんうん、
ホワイトバランスを変えるとか、
はい、
同じだな。エフェクトを入れるとかですね、明るさ調整するとか、そういうのが、アプリケーションを使うようにできます。
はい、
もちろん切り抜きだとかサイズ変更とか、
うん、
あといい感じにしてっていうのもあったりします。
お、自動でって感じですかね。
でここはやっぱりクオリティが、Photoshop 作ってる会社なので、
うん、
多くの人に満足できるデタッチができるんじゃないかと思っています、
うんうん、
でその中でセーブをして後でまたダウンロードするとかもできます。
はい。
もう一つがですね、ピクニックっていうサービスがあってですね、
うん、
ここはですね PICNIK 最後 K なんですけど、
うんうんうん、
こういうサービスもあって内容は似てるんですね。アップロードして、
はい、
その中でアプリケーションを使うように加工ができるんですが、
はい、
Photoshop と違って、
うん、
なんだろうな、可愛くするとかっていうのとかレトロ調にするとかそういう今風、
はい、
のエフェクトが多めです。
うーん、じゃあトイカメラ風にエフェクトをかけるとか、
そうですね、
そういった感じのが、
はい。でもう一つ特徴なのは、先週も紹介したピカサっていう PC に入れる方のソフトと連携をしていて、
はい、
ピクニックで編集っていうのができるんですよ。
あ、ピカサ、
アプリケーション、そうです、
のアルバムから、
ピカサのアプリケーションの中からピクニックで編集ってやると、
うん、
ピカサのアプリケーションの中でウェブブラウザーみたいなのを開いて、
うん、
するとかってもできるので、
うん、
ちょっとその辺の行き来が面白くできるん で、
うん、
ピカサのアルバムにアップした写真もこのピクニックで、エディットができます。
おー、便利、それ便利ですね。
ちょっと便利かなと思うんですが、ちょっと難点がありまして、
はい、
イケてるエフェクトとか、 ちょっといいかなって思うやつは有料会員なんだけど使えないとかっていうのがあるので、
あ
ちょっと実際に使ってみてお金払うかなどうしようかなっていうのを決めていただければかと思います。
無料で無料の範囲で満足できるかどうかっていうところが、
そうですね。ちょっとね、ピクニックの方は楽しげなインターフェース、でフォトショップの方はなんかお仕事風って言ったらいいんですけどちょっとクールな感じの画面だ、使い勝手になってます。ということでぜひ使ってみてください。
はい。
で、質問は以上なので、
はい、
時間も迫っているので、はい、質問コーナーはこの辺にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ということでエンディングに行きましょう。エンディングでございます、
はい、
今日もね気がつくとたくさん長く喋っていたので、
そうですね、
エンディングはサクサクっと終わりにしようかと思います。
はい、
はい、なので告知の方をさせていただきます。
はい、
そんなフォト内緒では皆様からのメッセージを募集しております。コメントや質問リクエストなど何でも結構です。投稿はですねいろんな方法でやっていただけるんですが、
はい、
メールで送っていただく場合には、sonnap@0438.jp sonnap@0438.jp の方に送ってください、
はい、
あとですね、ウェブページの方でブログをやっていたり、Facebook やってたり、
はい、
Twitter をやってたりします、
はい、
なのでそんなフォト内緒のひらがなでブログを探していただく、Facebook の中でそんなフォト内緒というふうに検索していただく、
はい、
あとは Twitter でもそんなフォト内緒または SONNAP で検索していただければ、
はい、
我々がやっているページが見つかると思うので、
はい、
そちらのコメントやらメッセージで送っていただければいいかと思います、
はい、
あと、そんなプロジェクトいうプロジェクトの一番組としてそんなフォト内緒をやってるんですけれども、
はい、
姉妹番組にそんなこと内緒そんな意図というのもやってますので、
はい、
こちら不定期配信でですね今のところ、私の知ってる限りでは長津内緒に配信っていうのはないんですが、過去の番組たくさんありますのでそちらも聞いてみてください。
そうですね。であと不定期なのでいつ配信されるかもわからないので、はい、ぜひチェックをお願いいたします。はい、そうですね、
定期的にチェックしていただけるとある日ポコッと、
ね、突然新しい回が増えてるかもしれないので
ということで来週のテーマは実はまだまだ考えてませんで、
はい、
iFi についてバッチリ語れるようになってるかもしれないですし、
ええ、
皆さんからのご質問が多ければですねそちらの方を取り上げてお話ができればと思っております。
はい、
我々の方でもねやっぱり質問が来たり、感想が来たりするととても嬉しいので、
そうですね、
ぜひ送っていただければと思います。
はい、もうどしどしお待ちしております。
はい、ということで、そんなことないしょ第22回はこの辺にしようかと思います。
はい、
この番組の BGM は鉄尾芸術製作所の楽曲を使用させていただいております。ありがとうございます。ということでお送りいたしましたのは、iFi が1週間経ってもまだまだ、使いこなせてない吉安と、
風船カズラの成長記録を欠かさず取ろうと思っている渡辺がお送りいたしました。
それではまた来週、さよなら。
さよなら。
そんなプロジェクトからリスナーの皆様へ大切なお知らせがございます。吉安さん、
はいはい、
どういったお知らせでしょうか。
ポッドキャストをお聞きの皆さんがですね、
はい、
夏から秋にかけて自動更新ができなくなってしまう可能性があります。
お
勝手に最終回だと思われると困るのでですね、なんとかこう対策の方を皆さんにお手数おかけするんですがお願いしたいと思っております。
はい、じゃあその対策の方法ですね、アメミヤさんの方からご説明をお願いします。
はい、そんなプロジェクトの各番組のブログの方にですね、
はい、
再登録の方法を記載いたしましたのでそちらをチェックしていただいて再登録の方をお願いしたいと思います。
はい、では皆様ブログの方必ずチェックしていただいて再登録をよろしくお願いいたします。では最後にですね斉藤さんから一言いただいて終わりにしたいと思います。
よろしくね。